ゲドさんお疲れ様です。
お疲れ様です。
今ちょうど、撮ってるのが、
はい、
スーパージュニア終わって大阪城との間というタイミングで今撮ってるんですけども、
そうですね。
はい。はい、
スーパージュニア良かったんじゃないですかね。
めちゃくちゃ僕は大好きでした。ね、はい。
なんだかんだでさ、毎年なんだかんだで見てんだけど、
はい。
スーパージュニアは本当。毎年、ああ、今年一番面白かったなっていうかね、思うんだよね。面白かったね。
面白かったです。大田区のやっぱ決勝戦とかも、なんかこう、大熱狂でしたね。大熱狂空間でしたね。
そうだね。
はい。
面白かったね。全体通して。
なんか、大田区、ジュニアをこう見に来る姿勢のお客さんでしたね。
なんかこう、
はい、ヘビーの選手よりもこうジュニアの選手、決勝とかでなんかこう熱狂がなんかちょっとあるような気がしました、
ね。なんか聞いた話だと開催直前でだいぶチケットが伸びたって話聞いて
る。あ、そうなんですね。うん、
だからね、ジュニアの人たちがみんなでうまい具合に、
ね、そうですね、
引っ張ってきたっていう、
めっちゃ盛り上げた結果なんでしょうね、
結果なんだろうね。
はい、
だからそういうのが関係してんじゃないのかね。ジュニアの決勝を見に来たっていうね。
そうなんでしょうね、ねきっと。はい。なんかめちゃくちゃなんか良かったですね。ね、はい。僕は大好きなシリーズなので。
うん。ちょっとライトとかを変えたのかな？
あ、ライトですか？
なんかね。会場の。
はい。
なんか、良かったよね。
特に後楽園はいつも照明が入ってないんですけど、今回入ってましたもんね。
ね。
はい。全然雰囲気違いましたね。
あれ、だいぶ違うね。
はい。めちゃくちゃ雰囲気違ってよかったと思います。
あれもやっぱり、はい、ね、そういう、いろんなことが重なって、
はい。
いいシリーズになったのかなと思うけどね。
やっぱ周り暗くてきっちり照明焚かれてると、なんかこう、集中できますよね。没入感というか。
うん、そうだね。
はい。
うん。ね。ヒロムのいない、
はい、
ああ、もう、スーパージュニアっていうね。
まさにそうです。
うん、だけど、はい、それを感じさせないというかね。
はい。
そのぐらいの盛り上がりがあったよね。八王子大会ちょっとね。
まあ、主のいない八王子っていう、
ね。なんかね、そんな感じがしたよね。
しましたね、
うんうん。
でもそこまたデスペラード選手が。
そうだね。
ね、あえてそこに、こう、言及して、うん、みたいな。
ね、石森だもんね。
はい。
あの二人だよね。
はい。
ヒロムがいない、スーパージュニア八王子はやっぱりあの二人なんだろうな。で、デスペラドが勝ってね。
はい。
なんか。
ちょっとそこに言及してましたもんね。
ちょっと、エモーショナル
な。エモーショナルな。
マイクがあってね。
上手ですよね、そこら辺の盛り上げが。
そうだね、
めちゃくちゃ。
はい。ああいうのはやっぱりいいレスラーって言うんだろうな。
いいレスラーって言うんだと思います。
なあ、はい、ああいうの言うんだろうな。面白かったな
ぁ。ゲドさんも同チームというか、アンバウンドの皆さんも結構ね、大活躍してましたね。
そうだね。長井とかね。
ロビー X 選手やばかったですね、今回。
あ、なんか三賞みたいなのあったじゃない。
あ、大田区で発表されてたやつですよね、ねファン投票の。はい。
笠井さんと
長井くんと。
と、ロビエクセン、
ね。はい、そうです。はい。
アンバウンドが二人。
そうなんですよね。
入ったっていうのこれ。で、特に長井なんかね。あれ、全敗でしょ、あいつ。
全敗です。でも、ね、まあ、初出場全敗ですけど、うん、でもめちゃくちゃなんか、印象に残りましたよね。
そういうことなんだろうね。あれだって、ファンの投票でしょ
?100%。はい。そうです、そうです。
そうだよね。
はい、
うん。っていうことはそういうことだよね。
はい。
あいつは、あいつが一番、惜しかったかもしれないね。このツアー通してね。
めちゃくちゃ多分、めちゃくちゃこう成長なったんですけどね。
はい。頑張ったよね。
はい。最終戦の藤田選手との試合とかめちゃくちゃ面白かったですもんね。
そうね。あれも良かったね。
なんかこう、とんがった者同士のみたいなのすごい面白かったですね。
そうだね。
はい。今回、このシリーズ結構、僕も放送席にはいたんですけど、結構、ゲドさんに入っていただく、
ね、シチュエーションが多くて。
はい。
はい。だからなんか、ある意味参加してる気分になってね。
ああ、なるほどですね。
なんかジュニアの選手たちの熱にほだされてね。
はい、
こっちも、 盛り上げるのに一役買いたいなぐらいのね、気分になって、あそこに座ってたら。
うん、今回その、まあ、特に B ブロックですか、うん、職人レスラーみたいのが結構多かったじゃないですか。うんうん
ね、
だから、うん、ゲドさんの解説がなんかめちゃくちゃ、生きたというか、なんか、奥行きが出ましたね。ねはい、はい。
そうだね。
はい。
なかなかね、ああいう人たちの試合っていうのは、もう、ね、プロレスを、よく見てる人にはたまんないんだろうけど、はい、初めてとか見る人にとってはね、魅力が伝わりづらいからね。
少し難解な。
ね、はい、うん。だから、そういう時はね、少しでも解説でね、
はい、
うん、ヘルプできればとは思うよね。
なんかそういうのがこう、聞いてくる瞬間結構あったような気がします。はい。おかげさまで。
だったらよかったね。
はい。
俺も、なんか、一役変えた気がするわ。
いやいや、一役どころかですよ。
うん。
ゲドさん全然まだまだいけんじゃないですか、ゲドさん、スーパージュニア。
いやー、でも解説がちょうどいいかなと思ったよ。
あ、そうですか
解説入って盛り上げるのがぐらいがちょうどいいかなと思ったよね。あ、やっぱり、もう、俺の出る幕じゃないね、見てたら。
あ、本当ですか？
やっぱり。
あらら。
あそこで、長井がね、ああやって、手挙げて、長井が出てよかったと思うよ。
はい、あ。長井選手はもうめちゃくちゃこう印象づきましたし。
あれ見てたら特にもう、やっぱもう俺の出るもんじゃないわ。
あ、そうですか。
長井が出るべきだよ。
あ、そうですか。
ああいう時は。
いやー、なんか、なんか印象残ってる試合とかありますか？
そうだね。
結構どれもすごかったですよね、
そうだね、
今回ね。
はい、やっぱりさっき言った藤田対長井面白かったね。
面白かったですね。
フィニッシュがヘッドバットっていうね。
ヘッドバットすごかったですね。
ほぼヘッ、続き一発で終わったよね。
はい、うん、骨の落としてましたもん
ね。あれすごかったね。だから、ああいうとこなのかもしれないね。あれが藤田の才能というか、
はい、
センスのいいところだと思うよ。
はい、
あそこで長屋相手に、ああいう仕掛けをしてくるっていう、ね。
はい。
うん。いや、でも、長屋が仕掛けたのに対応してたっていう見方もあるね。
はい。
うん。あ、そう来んのかって。
じゃあいいよ、みたいな。
じゃあ、これで行こうかっていうね。うん。大したことだよ、でもね。
いやー、すごいですね。
本当だよ、キャリアでさ。
23歳で狙われる立場っていうのは、かなりすごいですよね。
かなりすごいと思う。
はい。
うん。俺、23歳の時何してたろう。ウィングかな？
ウィングですか？
2 回目のメキシコから撃たれそうになって逃げ帰ってきた時くらいかな。
あの例の。
そう。
あいつの事件
ですね。そんぐらいが23ぐらいだったかもしれない、
ね。あ、そうですか。
ウィングに上がってた頃かな。
まだ人を燃やしてない頃ですか？
あ、人を燃やしたくらいかな。うん、人燃やしたくらいかもしれない、ね。
あ、本当ですか？じゃあ相当尖ってます、ゲドさんも。
ああ、そう、ね。必然だったけど。
あ、必然ですか。
もうそこしか選択肢がないっていうの
は。あ、でもそっち系で言うと、うん、やっぱ僕はそっち系のゲドさん大好きなんですけど、
うん、
高崎でしたっけ、葛西、うん、さんと絡んだ時はそうもうめちゃくちゃワクワクしましたね。
俺前哨戦的なさ、試合で出場してたじゃない。
はい。
今回、その中でも俺、楽しかったんだよね、すごく。
あ、そうですか、ね、はい。
例えば引退直前のタイガーマスクと、
はい、
当たれたりとか、
はい。
あと大岩と2回当たってね、
はい。
2回ともヘッドロックでやられたんだけど、だけど大岩との絡みはね、なんかすごく楽しくて、ね。
あ、そうですか。
ああいうのをね、なかなか、ああいう、俺も一応ああいう引き出しがあるんだよ。あるから。
こだわり強めのコレスリングやってきます
よ
ね。
そうね。ああいうのに、はい、ああいうのを、できる選手っていうのはね、
はい、
なかなか出せるチャンスがないから、すごく面白かった。大岩とは面白かったね。
そうだったんですね。
そう。そんで、葛西さんとも。
あ、そうでしたね。もう。ちょっと
僕は去年の暮れぐらいから。
そうですね。
ハードコアに。
去年の、12月ぐらいからハードコアになんか。
ちょっとこだわりがある、
ね。だいぶ巻き込んでいってますけど。僕は今回、何にもやってないのに、静かに控え室にフォークを差し入れしたんですけど。
そうそうそう。そうだそうだそうだ。
何も言わずに。
なぜかフォークが差し入れが、あつって、使わせていただきました。聞かなかったけど。ビビったよ。フォーク聞かないってなんだろうあれ。
フォーク聞かなかったですね。
ちょっと違うんだな。
ちょっと違うと思います。
もう体の感覚が違うのかもしれないな。はい。慣れすぎちゃって。
しかも刺さって止まってましたよね。
刺さってる、刺さってるのに平気なんだもん。
平気みたいですね。
ビビったよ。
はい。
逆に竹串刺されてさ。
はい。竹串。
脳天から痺れたよ。
竹串刺さってましたね。
ビビったよ。電気が走るっていうの。ゴンゴンゴンってやられたときに、ビビビビビって、痺れたよ。
痺れる系の痛さなんです
よ。あれ、恐ろしいわ。こう、頭のさ、
はい、
皮膚とかってさ、結構神経があったりするのかな？
どうなんでしょう。
もう大事だろう
ね、大事なとこですからね、でも、はい。
痺れたよ。
すごい絵面でしたけど
ね。ああ、ビビったね、
はい。
うん。あれはもう続けられないわ。
あ、続けられないです。
よくあんなんで続けてやってるよな、みんな。ちょっとハードコアに興味あるの撤回しようかなと思って。
え、本当ですか？撤回しないでください。ちょっとどんどん推し進めていきたいタイプなんですけど。めちゃめちゃ面白かったですね。
ね。
はい。なんかその、笠井さんが、笠井さんのまんま来たじゃないですか。
うん、
まあ、その賛否もありましたけど。
うん、
でも、それも含めての熱狂でしたよね、なんかね。はい。
なんか賛否があったの？
なんかあれです。まあまあ、とにかく、普通に、初手でもう注射器とか出してたじゃないですか。
ああ。でもあれいいんじゃないのって、自分に刺してんじゃん。
あ、自分に刺してますね。
ねえ。
はい。
あれは反則に取れないでしょ、レフリーもさすがに。
そうですね。凶器を持ってきたは持ってきたですけどね、うん、自分に刺してましたね。うん、
プロレスってさ、基本的になんかファンの人がいろいろ言うけど、
はい。
だけど全人、レフリーに全任されてんだよ。
あ、そうですね。
そうそうそう、そう、はい。はっきり言ってる、もう、ルールはあるけど、最終的には、レフリーがルールブックなんだよ。
レフリーが、
そうそうそう。
判断、レフリーの判断が全てってことですね。
そうそうそう。はい、レフリーが裁判官で、
はい。
で、なんていうの、こう、レフリーの裁量が、
はい。
裁判もさ、裁判官によってさ、はい、これ、情状酌量とかそういう、
はい。
ところで変わってくるじゃない、
は
い、
確かにそうですね。
だから、プロレスもレフリーによって変わってくるんだよ。例えば、もう絶対に許さないっていうレフリーが裁いたとしたら、はい、あっという間に反則負けになるだろうし、
はい。
この程度は容認するよってレフリーが裁けば、そういう試合になるだろうし。う
ん、それ分かりやすいですね、確かに。
そうそうそう。はい、いや、だから、まあいろいろ言うのは別にいいんだけど、
はい、
だけどプロレスというのは基本レフリーにもう全任されてるわけ、
はい、
うん、だからとやかく言うんだろうけど、うん、それはもうレフリーに言ってくれって話よ。
レフリーも言われてもと言われちゃう、困っちゃう、
まあ、いや、そうなんだけど、でもうん、ちょっとなんかちょっと勘違いしてるかな、父もいるかな、
ね。なるほどですね、
うんうんうん。レフリーだから。
レフリーが絶対の世界だと。
うんうんうんうん、そうそうそう。はい、だから前に解説でも言ったんだけどさ、
はい、
レフリーに印象を悪くするようなレスラーは、俺これ言わせばバカよ。
なるほど。
だってそう、そういうことよ。う
ん、だからなるほどですね。
そうそうそう。だってレフリーが、もう、すべての権限握ってるわけだから、はい、リングの中では。
はい。
うん、だから、無駄にレフリーの印象を悪くしても、これはもう意味がないよ、
ね。意味がないね、うん。なるほどですね。
ここは
ちょっと哲学ですね。
いや、そうなの。俺の試合、ちょっと見てもらえばわかるけど、
はい、
俺レフリーと付き合い方うまいからね。
ああ、そうですか。
そうそうそう。突き放したり、
はい、
肩抱えたりとかいろいろするからね。
はいはいはい。なるほど、なるほど。
その辺を、もうちょっと、そういうレスラーもいると思うよ。
ええー。
だんだんとこう、キャリア積んでくると、 そういうの分かってくると、レフリーとの付き合い方もこれ大事になってくるから。
なるほどですね。
そうそうそう。
こう、反則をこう、即取られないためにというか。
そうそう。はい、駆け出しのヒールレスラーとかはさ、はい、勢いでレフリーに悪態ついたりする
んだ。確かにそうですね。
はい、で対戦相手で見てて。あ、バカだな、こいつは。
なるほどですね。
まだまだだ。
ああ、なるほどですね。
そうそうそうそうそうそう。レフリー仲間につけなければダメなのに。
最初から敵視させてどうすんだというか、ね。
そうそうそう。
ああ、これは深いですね。
そうよ。うん。うまいからレフリーとも付き合うのも、レスラーの。
腕ですね。
仕事のうちというか、
ね。なるほどですね。
そうそうそう。
へえ、うん。深いですね、めちゃくちゃ。そ, でそっち系のレスラー多かったですよね、今回。まあ、まあ、金丸さんは言うまでもなくですけど、言わずもがなですけど、
うん、
ね、DDT から来た佐々木大介さんとかも結構、
そうだね。
老快な、
うんうんうん、
テクニックでしたよね、なんか ね、
うん。やっぱでも金丸うまいね。
めちゃくちゃうまいと思います。
やっぱり、はい、キャリアなんだろうな。
うん、なんか、すごいですよね。
初めて、俺、全日本出たとき、あいつ、まだ若いちゃったの。
あ、そうだったんですか？
そうそうそう。だから、あいつ、いくつだったんだろう。19ぐらいかな。多分。
馬場さんの全日本に出
てたん
ですもんね。馬場さん全日本ですもんね、金丸さんは。
馬場さんとさ、一回だけ試合させてもらったことあるんだよ、ね。
はい。
うん。その時は、パートナーだからね、金丸。
あ、そうなんですか？
そうそう。邪道、下道。
はい、ええ、あれ、急所が効かないみたいなやつですよね、
そうそう、あの時の6人タッグで、あっちが丸藤、新作人生。
はい。
馬場さん。
ええ。
邪道けど、金丸。お前、山梨出身だから、じゃあお前、甲州街道だっつって。
出ましたね。
甲州街道だっていうサブタイトルつけて。
はい。
うん。
伝説の。
3人でやった時あったね。
ええ。
あの時から、こうなる感じは今思うとしたね。
片鱗はありましたか？
ね、
はい。
上手だった。若い時から。こいつ、そのうち、ものすごくめんどくさいレースになりそうだなっていう感じ
は。そうなんですね。
でもその通り、めんどくさいレースになったね。
めちゃくちゃ素晴らしいですよね。
いや、すごいよね。
はい。まさに職人って感じしますもんね、本当に。
そうだね。今一番、ね、職人というの、呼ぶのにふさわしいレスラーかもしれないね。
ありますよね。やってることは悪いことですけどね。
まあまあまあまあまあ、まあ、そうだけど。あのぐらいになると、レフリーとの付き合い方もうまいわ。
ああ、なるほどですね。先ほどおっしゃられてた。
そうそうそうそう。で、アキラなんかさ、
はい。
のべつ幕なし突っかかっていくじゃない。
確かにそうですね。
まあちょっと気性も、もともと気性も激しいんだろうけど。
はい。
俺なんか見てると、バカだなこいつって思う、ね。
おすすめしないと、ね。あれは。
まあこれも、アキラもいくつまだ20代。
20代だと思います。はい。
前半
いえ、後半だと思います。
まあ、中盤ぐらいか。
はい。
まあこれもそのうち、変わっていったりするんだろうな。
経験を積んで。
経験を積んだら変わっていったりするんだろうな。
あきら26ですね。
あきら26。
はい。20代めっちゃ多かったですもんね、今回。
そうだね。
はい。
最年長は誰？金丸？
最年長は、笠井さんの52じゃないですか。
あ、笠井さん。笠井さんもうそんななんだ。
はい。
へぇ、元気だね。
めちゃ元気です
よ。すごいね。はい、あれで何もう、ほぼほぼハードコアマッチばっかりやるわけでしょ。
はい、そうですね。
すごいね。
はい。
タフだね。
世界一のデスマッチファイターですかね。
だろうね。
はい。皆さん超えられてないですもんね、多分そのジャンルの方々。
そうだろうね。
はい。
もう、世界中見ても、一番だろうね。
はい。
アメリカとかでは今誰が一番なの？その系統では。
レジェンドだと、やっぱり、この間一緒に行かせていただいたベガスのに出てきたニック・ゲイジですね。
あれがそうなんだ。
はい。あれがもう伝説中の伝説ですけど、はい。
その前だと誰が有名なんだろう。
その前ですか？アメリカですよね。
ハードコア系のだと。いや、始まったのってどこなんだろう、大分厚紙それとも ECW? 大分厚紙かな。
有刺鉄線は大分さんですよね。多分、はい。
じゃあ、日本発信なのかな、この系統の。
デスマッチの歴史ですよね。ま、うん、でもあの、釘板デスマッチとかあったじゃないですか。タイガー・ガジェット・シーンがやってたみたいな。
ああ、あったな。
だからなんかデスマッチの歴史としてはなんか結構 あるんじゃないですかね。
あ、まあ、デスマッチの歴史はあるだろうけど、この、なんていう、このハードコアムーブメントを作ったっていうのは、
はい、
スタートさせたのは誰なんだろうね。大分厚
さんか。大分厚さんか、大分さんか、まあでも、向こうは ECW でしょ、
間違いなく。ECW なのかな。
はい。
でももしかしたら ECW も、大分厚さん見てっていう可能性もあるよね。
はきにしわらずですね、ちょっとあの、ね、正確な、その、うん、なんだあの、時間の感覚はちょっとわかんないですけど、
う
ん、はい。
でも ECW はあの、デスマッチっていうのはや、あんまりやらなかったよね。
あ、そうなんですか。
多分。
TLC みたいなことですか。
うん、あのね、デスマッチっていうデスマッチではなかった。ハードコアルールとかってあったのかな、ノーホールズバーとか、あったのかな。でも、そんなに見た覚えがないんだよな。デスマッチっていうのはやっぱり、デスマッチとして始めたのは、大仁田しかね、やっぱりね。
大仁田さんはもう、そっちで、もう、そっちをど真ん中にしましたもんね。
う
ん、
そうだよね。は
あ、でも、なんでしょうね。それをこう、より過激にしたのは、ウィングですよね。
ああ、そうなのかね。
はい。それこそ人を燃やしたりですとか。
ああ、そうだね。
有刺鉄線バットとかも多分ウィングですよね、きっと。
あれかな。プエルトリコとかもそういうのがやって
たのかもしれない、ね。プエルトリコあるんじゃないですか。はい。
あとはあれかな。あの、その前で言うと、ジェリー・ローランとかもね、結構。
ジェリー・ローランさん
とは、ミッドサウスレスリングって言って、はい、メンフィスの、テネシーの、あれもよく、デスマッチみたいなのやってね。あの、よくさ、テーブルの上で、パイドライバーとかよくやってたじゃない、
はい、はい。
あれ一番最初やったの誰が知って
る？あ、わかんないです。
あれランディ・サベージだよ。
あ、そうなんですか？
そうそうそう。あれはね、テーブルの上でね、パイドライバーやったのね。多分ランディ・サベージだと思う。俺見たもん。
結構じゃああれですね。
うん、なんで見たか忘れちゃったけど、アメリカかなんかのビデオ、どっかから手に入れてみた、はい、見たんだと思うんだけど、それ初めて見たときに、死んだんじゃないかと思ったよね。やられたのがね、リック・モートン。ロックンロール
です。はい、
ランディ・サベージがリック・モートンにテーブルの上で、俺がまだ10代の頃だよ。
どこのリングだったんですか、それ。
さ、ジェリー・ローランド。
あ、そこですか。
ジェリー・ローランド。あの、暗闇マッチとかウィングよくやってたじゃない？
はい。
あの、ライトアウトの。
はい。
うん、あれも多分、ジェリー・ローラン
ああ、うん、結構あれです。パイオニアなんですね。
そうだね。じゃあジェリー・ローランとこが、結構、その、線では。
はい。
行って、やってたのかもしれないね。あの、あれしてる？負けたやつがドッグフード食わなきゃいけないっていう。
何ですか、それ。ドッグフード？
そうそうそうそう。
それ FMW じゃなくてですか？
あの、そんなの FMW 見ましたの？
FMW はありましたよね、ドッグフード。
あ、ほんと？
はい。
それをね、それもジェリー・ローランとかでやってたの。
あ、そうなんですか、うん、
ムーンドックスってあの、ニック・ウェインの、
あ、おじいちゃん。
おじいちゃんじゃないかな、はい、やってたの。
はい、
うん。あの、それとね、相手がボビー・イートンだよ。
はい。
ボビー・イートン、ドッグフード食ってたもん。
歯医者、あ、そうですよね。
うん、
確かに、あの、よく、髪切りとかも昔はデスマッチって言ってたじゃないですか。うん、髪切りデスマッチって言ってたじゃないですか。うん、なんかこう、あの、歯医者への、この罰としての、こう、デスマッチみたいな、
うん、
意味合いで使われてた時代が結構あったんでしょうね、
そうそう
きっと。
ね。メキシコはね、よく髪の毛。
はい。
髪の毛マッチと、マスクと髪の毛かけてとかね、はい、やるけど、髪の毛と髪の毛かけてとか。あと、あれも、ジェリー・ローランのとこでやってたよ。あの、ヤグラ組んでさ、
はい。
リングの上にヤグラ組んでさ、あの、スキャフォールドマッチって、
はい。
あの、足場組んで。
足場、はい。
足場の上で戦うってやつ。それも、俺が10代の時だよ。
あ、そうですか。
そう
。早いですね。
そう考えると、ジェリー・ローランのとこ、パイオニアかもしれない、
ね。パイオニアかもしれないですね。 あ、そうですか。
それもね、確かね、ロックンロールエクスプレスでミッドナイトエクスプレスやってたわ。
あ、そうなんですか。
うん、スキャフォールドマッチってね。
あれなんですね。何でもやるんですね。ロックンロールエクスプレス。
テネシーのジェリーロアのとこは、はい、そういう、なんていうのかな、アイデアマッチみたいなの多かったんだよね。
あ、今ちょっとウィキ調べたら書いてありますね、やっぱね。ジム クロケットプロモーションズなどでも80年代から行われていると書いてあるんですね。
ああ。多分でもね、ジムクロケットのところより先にジェリーロラやってる。
あ、そうなんですか。
あと、ドッグカラーチェーンとかも、多分ジェリーロラじゃない、はい、とこじゃないかな、最初やってたの。まだ俺ほんと10代の時に、どこで俺も手に入れたのか覚えてないんだけど、うん。
それはすごいですね。
そうそうそう。
普通に流通してるんですか、それ。
いや、もしかしたら、はい、ウォーリー山口さんって いたんだよね。俺らが最初にプロレスをスタートさせた時に、
はい、
リングを持ってて、そこで練習してたのよ。マニアックスっていうプロレスショップがあって、はい、それの地下に学生プロレスのリングがあって、
はい、
そこで、TPG の時に。
ああ、
たけしプロレス軍団に、そこに菅原さんが来てくれて、
はい、
そこで練習したのよ。そこで受け身取ってたのよ。
はい、三人で頑張ってた時ですよね。
そうだね。最終的にはまあ三人だったけど、はい、うん。で、そのウォーリー山口さんのマニアックスってプロレスショップが、アメリカのプロレスがグッズがいっぱいあって。
ああ、じゃあ入ってきたビデオとか見れたんですね、ね、きっと。
そうだと思う。それで、ウォーリー山口さんと、俺もあんまアメリカのプロレスは好きだったからさ、
はい、
なんか話があって、それで借りたのかもしれない、
ね。
いろいろ、見たわ、それでだと思う、多分。じゃなきゃ手に入れようがないもんね。
結構やっぱ、今で言うとハードコアに近いものがやっぱ多いんですかね。
そうだね。
今ちょっとデスマッチってなんかちょっと特殊になっちゃったじゃないですか。
そうだね、はい。今はさ、デスマッチをやる前提で試合するじゃない。
はい。
昔はさ、やっぱり、普通の試合から、だんだん構想がエスカレートしてって、収集がつかなくなって、最終的にデスマッチで決着つけるっていうパターンだよね。
なるほどですね。
今、だから、ちょっと形が変わってきてるね。うん。もう、デスマッチ前提で、デスマッチをやるっていう売り方でね、
一個の
今はやるじゃない。
そうですね。決着戦にっていうよりはもうジャンルになってますもんね。
そうだよね。
はい。
うん、うん、
はい。
そこがちょっと、その当時とは違うとこかな。最終的に最終的にデスマッチをやる。
はい。
いうのが多かったね、昔はね。
ユーさん何やったことあるんですか？
俺？
そっち系のデスマッチは。
そっち系のデスマッチ。
あ、ウィングの時は山ほどやってますからね。
ウィングの時やったね。ファイアーデスマッチやったでしょ。
ファイアーデスマッチはもう、人燃やしてます
から、ね。あと、毎晩あれだったよ。バンカーハウス。
ああ、スクランブルバンカーハウス。
スクランブルバンカーハウスって、はい、
走り込むやつですね。
そう、はい。カウントダウンで、リングに有刺鉄線バットが一本置いてあって。
はい。
で、カウントダウンで、ゼロになった時に走り出して、それを奪ってから試合が始まるっていうやつね。
はい。
あれは毎晩だったわ。
あ、そうなんですね。
そう。
へ毎晩はやばいっすね。
そう、うん。まあ毎晩つってもそんな試合数が、今の新日本ほどあるわけじゃないから。
はい、
うん、だけど、1ヶ月にでも、何試合あったんだろうな。7、8試合あったのかな。
あ、そうですか。
うん、それぐらいはあったのかな。まあ、ウィングも俺も半年しかいなかったからね。
あ、そうなんですね。
そう。
あ、そうなんですね。
ウィング結局半年しかいないんだよね。
は
あ、うん。で、WL に、あっという間に移動しちゃったんだけど。
あ、そうなんですね。
そう
、うん、ウィングはね、その後、また、いろいろおかしくなってきますから、おかしくなってくって、おかしなルールがたくさん出てきますからね。
あ、そう。
はい。
あれ、テリーファンクとかさ、カクタスジャックとかが来たのは
IWA ジャパンじゃないですか。
俺らが。
違いますかね。
去ってからか。
あ、ウィングにですか。
ウィングが亡くなって IWA ジャパンになったんだよね。
あ、そうなんでしたっけ？
違うの。
あ、はあはあはあ。キニョネスが、
うん、
IWA の日本支部的な位置づけとして IWA ジャパンを設立のうちにしてるって書いてあるんで、流れは組んでますね。
そうだよね。
はい。
ね、
はい、
うん。
キニョネスですね、やっぱり、ね。ここら辺出てきますよね。
ビキタキニョネスね。ビキタキニョネスは、俺らも、世話になったわ。
プエルトリコの、あれですもんね。
そう、う
ん、レジェンドプロモーターですよね。
そうね。
いろんな意味でレジェンドの。
いつの間にかハードコアの話になっちゃったけど、は
い、いつの間にかスーパージュニア関係なくなっちゃった。
関係なくなっちゃった。いいツアーだったね。
いいツアーでした。締めくくるとすれば間違いなくそうですね。
はい、あ、こんでさ、ちょっと、ウーバーイーツの話していい？
あ、どうぞ。シリーズ中もありました、なんか。
笑ったのあってさ、
ワンコーナーみたいになったんですよ。毎回、ウーバーイーツのコーナーみたい
な。ウーバーイーツの。この前さ、どこだったか、ウーバーイーツ頼んで、
はい、
で、こう来るじゃない、
はい、
来て、あ、来た来たっつって、で、今度、地図上にさ、バイクだか、車だかみたいな
絵が
だんだん出て
きて。自転車だかみたいな。
着きましたみたいな出てきて。ほんで、今度、それを降りるって、降りるとしばらくすると、歩ってる絵になるんで、アイコンになるんだよね。
あ、そうなんですか。
歩ってるアイコンになるの、はい。ほんで、ホテルがさ、鍵とかがないとエレベーター動かないみたいなホテルでさ。
はい。
で、じゃあ下まで降りなきゃいけないの。下まで降りてったら、はい、着いたっていうから下まで降りてったら、
はい。
で、その、自転車みたいなアイコンが、今度歩いたアイコンになって、
はい、
で、どんどんどんどん遠く行くわけよ。
はい、
その歩いてるアイコンが、こいつどこ行くんだろうなと思って、そしたらどんどんどんどん遠く行って、
はい、
あれーと思って、じゃあ、最終的に近づいてきて、
はい、
ああ、よかったよかった、近づいてきたっつって、で、今度、俺の目に見える、
はい、
ああ、絶対あいつだって思って、俺ずっと手振ってたのよ。
はい、
そしたら、俺を見た気がしたんだけど、
はい、
また違う方に行ったりなんかして、
はい、
うわーっつって、
はい、
言ったら通行人が、最終的に通行人が、あの人じゃないですか、みたいなことを、ウーバーイーツの人に言ってくれて、
はい、
そこでやっと気づいて。
あ、で、結局その人だったんですか？
そうだった。
ああ、その人だったんですね。
俺を見てから、またさらにどっか行くって、すっとぼけてる配達員で、あれは面白かったな。笑ったな。だって。
どうしたんですかね。
歩ってた通行人が、あそこで手振ってますよって、教えてくれちゃったんだよ。
はい、
それに、その手振ってる俺に気づかないんだからね。
気づかなかったんですかね。もしくは
あれはすごかったな。
なんかさすがに違うだろうと思わせる何かがあった
の
か。
いや。俺だってだいぶ手振ってたからね。
あ、そうですか。1
分ぐらい手振ってたから。全然気づかないで、全然関係ない通行人が最終的にその人に教えてくれるっていう。はい、すごいすっとぼけた、ウーバーイーツ。
なかなかぼんやりした方もね、たまにいらっしゃいますからね。ぼんやりした方もたまにいらっしゃいますからね。はい。
あれはちょっと面白かった。
キャラクターが面白かったですか、
うん、
それちなみにどこだったんですか？
大阪。
あ、大阪です
か、うんうんうん、大阪行ったよね。
行きました。
どこ行ったっけ大阪。あ、千代田駅館だ。
はい、千代田駅館ですね。そうそうそう。のサブアリーナでしたかね。
そうだそうだ。ウーバーイーツコーナーができるかね。
なんかしら、頼む数が、
うん。
皆さん多いですから。
うん。
多分、エピソードも絶対溜まってきますからね。
まあ、まあ、そうだね。でも、最近多いな。なんか、いろんなウーバーイーツ。なんか最近、ウーバーイーツコーナーみたいになってもね。
はい。
うん。
なんか、ゲドーさん、ウーバーイーツ最新情報みたいなってます。
ないことを祈って。
ないことを祈って。全部無事に来たよっていう。
疲れちゃうから。
ご飯疲れますよね。早く食べたいのに。
そう。
スーパージュニアの話全然しなかったですけど。
まあまあまあ。いやでもいいスーパージュニアだったっていう、
ね。いいシリーズでしたね。
うんうんうん、
はい。ね、見てない方は見てない大会を見返してもいいんじゃないかぐらい。
だと思うね。
いい大会でしたね。
いい大会だったと思う。
はい。
うん。
ということで。
はい。
じゃあまた次回よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。